はい、じゃあ今回はですね、引き続きスタゼロさんとお話ししていきたいんですけど、スタゼロさんいろんな引き出しを持ってるので、ちょっとどれから話そうかなと思ってるんですが、まずダイナミックフィーチャーモジュールっていうのがあって、でクックパッド APK っていう勉強会でスタゼロさん発表されてたと思うので、なんかその話を聞いてみようかなと思います。
はい
はい
はい、
なんかダイナミックフィーチャーモジュールをもう使ってるっていう感じなんですかね。
いや、まだ実際には使ってないですね、はいはい、使おうとしていろいろ調べてる状況プラス隙があれば使おうとしてるっていう感じですね。
これそもそもでいくと、その APK をその一つ Google プレイからまるって落とすんじゃなくて、まあいくつかに分割して、でまあ必要に応じてこうオンデマンドで落としてくるっていう仕組みですよね。
そうですね、はい、合ってます、はい、
でこういろいろ調べてそのスライドを今僕は読んでるんですけど、
これはですね、これ
なんでその注目されてるんですか。
僕が注目した理由の一つが、あのモジュール分割の、設計の一つとして考えてた時期があって、時期というか考えてみようとしたことがあって、ダイナミックフューチャーモジュールだと基本的に普通のモジュール分割の方法だと、ライブラリーモジュールを作ってアップ側がそれを参照するイメージだったと思うんですけど、ダイナミックフューチャーモジュールの場合は逆で、そのフューチャーのモジュールがアップを参照するっていう状態になるんですね。なので逆になるんですよ。そうした時に、なんだろう、フューチャー側の変更とかはフューチャーだけの、フューチャーモジュールだけでビルドが走るんで、だいぶ早いのではっていう感じがあって、そういった意味でちょっと調べ始めたっていうところですかね。
うーん、あ、じゃあこのことを念頭に置いていないと、結構後からやるのは
これ結構実は厳しいですね。
厳しいですよね。
特にダガ埋まりが厳しくて、実は、うん、これちゃんと考えないとモジュール分割がうまくできないっていうのはありますね、
うん、ダガで厳しいって言ってるのは具体的にはどんな感じなんですか。
ダガで厳しい、ダガーでアンドロイド、ダガーアンドロイド拡張のやつを使ってると、あれって基本的に最初に全部その依存関係か、を集めてきた状態で、後からそれを使ってインジェクトするんですけど、ダイナミックフューチャーモジュールだと後からインストールされるんで、それが参照できない状態になるんですね、
うん、
なのでそれがうまく使えないっていう状態になるんですね。なので僕の今のところの解決策は、そのダガーアンドロイドを使わないっていう解決策で、それを使わないと結構単純に解決はできるかなっていうところですね、
うん、なんか実装時のポイントっていうスライドがあって、そこに共通処理はコアモジュールを作っておくと良いって書いてあって、でなんか依存関係がそのアップとコア両方に依存関係を持たせるっていうのが現実的な回答っていうふうに書いてあったんですが、
そうですね、これを逆にこれにしないと共通の処理とかが結構難しくて、あ、ちょっとバグなのか分かんないんですけど、データバインディングとかで共通の処理みたいなの、例えばバインディングアダプターを共通で書こうとした場合に、アップから参照してるとうまくなんか参照してくれなくて、なのでライブラリーモジュールを一旦挟むっていうか、変だな、をにじゃコアモジュールの方に共通の処理を作って、それを各フューチャーモジュールが参照するようにした方が、共通の処理はなんかハマりどころが少ないかなと思ってます。
アップ側からフィーチャーモジュールを参照できないので、例えばアクティビティ名とかを取りたいときは、文字列とかなんかリフレクションとかで取らないといけないっていうことなんですかね。
そうですね、うん、これに関して言うと、ここはナビゲーションが実は解決してくれる 要素かなと思ってて、実はちょっと前に、ナビゲーションの方でアクティビティを、まだないアクティビティ、アクティビティがないアクティビティを、その、違う、言い方変だな、なんだろう、まだダウンロードしてないアクティビティがあったとして、それをナビゲーションに書いてた場合に、それをメインの、例えばメインのアクティビティの方で、ナビゲーションの XML を読み込んだタイミングで、そのアクティビティの存在チェックが走っちゃって、存在チェックというか、そのクラス、難しいな何て説明すればいいんだろうな、そこで XML 読んだ時にそのアクティビティがないとクラッシュしてたんですよ。
うん、
でそれちょっと気づいて一応報告投げたら対応してくれて、その遷移する直前でちゃんとクラスを参照するような状態になったんで、ナビゲーションを使うとダイナミックフューチャーモジュールでは結構きれいに遷移はできるんじゃないかなと思ってます。
お、なるほどです。デバッグは難しいみたいなことが書いてあった気がするんですが、
そうですね、デバッグというかそのダウンロードの仕組みはもうプレイストアを経由するしかなくて、なので手元でデバッグ実行みたいなことは基本できないですね、ダウンロードの処理が、
うん、
なので毎回例えばプレイコンソールの内部テストを使って毎回上げて試してっていう感じになるんで、ここはだいぶ大変かなと思ってます。
これなんかバンドルツールっていうツールがあって、これが AAB から APK を作ってくれる、つまり、まあ、まるっと一通り含んだ APK を作って、まあ、それでテスト整理みたいなことなんですかね。
これは基本的に単純に APK を作るだけなんで、そのダウンロードのテストとかはできないですね、うん、なので例えばそのデプロイゲートとかにアップするのには多分 AAB 対応してないと思うんで、一旦そこデプロイゲートに上げるときは APK にして上げて、プレイコンソールには AAB として上げてみたいな感じになるのかなと思ってます。
うん、それはだいぶしんどいのでなんかデプロイゲートにいる知り合いが割とこの辺を見てたので、なんかやってくれるんじゃないかなって気はしているというか、ここで勝手にお願いをするっていう感じですけどね
やってくれたらだいぶすごいですけど
ね。うん、あとなんかありますか。
そうですね、ダイナミックフューチャーモジュールに関してはそのやっぱりそのモジュール分割もそうなんですけど、やっぱ分割するモジュール分割自体が難しいんで結構時間かかるとは思うんです、既存のアプリに関しては。なので結構この気合い入れでやるしかないかなと思ってますね、うん、このあたり
確かに、まあ、それ前提の機能だし、うん、厳密というかまだベータ、
この IO でベータが取れたみたいで。
なるほど、まあ、取れたといっても使うのにはちょっといろいろ考えることがありそうですが。
そうですね、
うん、ただアプリのサイズを少なくとも最初の時に削減できるっていうのは結構大きいですからね。
そうですね、
うん、
とこれ逆もできて、いらなくなったモジュールを削除っていうこともできるんですね実は。
お
ー、なので最初のなんか例えばユーザー登録のフローとかをもう必要なくなったからモジュールごと削除っていうことが実はできたりもします。
なるほど、じゃあ本当に例えば本人確認とかそういう機能は1回だけ使った後で、まあでもちょっとそれなんかちょっと怖いですけどね。
そうです
ね、ログアウトとかしたりするとどうなんだ
っていう。ここから再ダウンロードできるのかちょっとまだ調べてられてないんですけど、うん、だから結構そのダイナミックにいろいろモジュールを入れたり外したりみたいなのができるっていうのは結構面白い機能だと思いますね。
あ、これプレイドでもうなんか参考実装みたいなのがあるからそれが結構参考になるっていう感じですかね。
そうですね、プレードの方を見てもらえれば大体どういうふうに実装すればいいのかが書いてあるんで、まあ、見てもらえるといいかなと思います、はい、ここもなんか先ほど言ったコアを参照してっていうやり方をしてるん でダガーの使い方も これも、ダガーアンドロイドを使わずにダガーを使ってるんでこっちも参考になるかなと思います。
そうですね、じゃあちょっと違う話 しようかなと思うんですが、
はい、
Android 開発についての情報収集っていうミディアムの記事を僕は読んでて面白いなと思ったんでちょっと突っ込んで聞いてみたいんですけど、レディットを毎日見てるんですね。
レディットを見てますね。ただあんまり英語、あんまりというか全然英語わからないんですけど、なんか雰囲気で読んでる感じですね。ただそのなんか新しい情報は結構レディットが一番早いかなと思ってるんで、例えばなんか新しいものがリリースされたとかそういうのは結構すぐ上がってくるんで、まあ朝起きた時に見ると大体出揃ってるみたいな感じですね、
うん、なんか結構量ありませんか？
そうですね。なので僕は見てるのが Android Dev っていうところだけですね、基本的に。
Android Dev だけでも結構量あるなと思いつつ、あでも確かに結構タイムリーに上がってくるんですね、いろんなものが。
そうですね。
なんか僕も前ちょっと見てたんですけど、なんか割とどうでもいいようなことも書かれてたりしてたんで、まあいいかとか思って RSS から外したんですけど、ちょっともう一回見ようかな。
まあそ、あの、あんまり興味のやつは無理して見なくてもいいかなと思います。でもたまに Google の人もなんか質問答えたりするんで、
あのジェイク・ウォートンとかがすごいいますよね、ここに。
そうですね。なんか関係ないのに名指しされてる時もありますから
ね。かわいそうだな。あとは Android の、まあ、ブログとかスタジオのアップデートは見てると。 Android 駄菓子はこれはあれですね、あのこのポッドキャストの黒川さんとあと誠意さんがやってる、なんていうんですかね、ウィークリーニュースレターみたいなやつですけど、これも見てると、
は
い、
そうですね。これは多分僕が思うにこれ見とけば大体大丈夫だろうっていう気持ちなんで、もうこの二方にはちょっと感謝しかないですけどね。
あとは最後のやつがちょっと面白いなと思ったんですけど、ゲリットを見てるんですね。これゲリットでいいんでしたっけ？
おそらくゲリットでいいと思います、はい、僕ゲリットを暇があるとちょっと見てるんですけど、で気になるのがあると星を押しとくとメールが届くようになるんで、うん、例えば最近面白かったのがなんだろうな、セキュリティ、アンドロイドセキュリティっていうのができたんですけど、これ実は僕ずっと前から知ってて存在は、でプレファレンスが対応してるっていうのもずっと実は知ってたんですね。なのでこういうのを早めに知っておくと、なんかあこういうの出るからちょっと待とうとか、ちょっと心の準備ができるみたいな。
なるほど。
コルーチンとかも結構サポートいろいろ入ってるのは前から気づいたりもするんで、たまに僕がすごい早くブログを上げてるときは実は事前に試してるっていう可能性もあります。
これなんかどうなんですかね、毎日見て面白そうなのは星つけてるってことですか？
そうですね。
なかなか Android X を見てるんですね。
そうですね、 Android X を中心に見てて、
まあ確かに一番こう使う可能性が高いものが落ちてくるのとこですもんね。どのぐらいで見てるんですか？
行きと帰りの電車とかでパーッと見て眺めて、とはいえそんなに行動を追ったりとかそこまでしないんですけど、なんか気になるのがあったらちょっと中見て、ああこういう変更があるんだなぐらいの感じで見てて、気になったのがあると AO スピーカーダウンロードして自分でビルドしてちょっと試してみるとかっていうのもやってますね。
なるほど。ちょっと話それちゃうんですけど、あの結構いろんなライブラリをこうトライしてると思うんですけど、あのなんていうのかな、サンプルプロジェクトを作って試してみてるんですか、それともなんか自分のアプリとか仕事のアプリに適応してみたりしてるんですか？
基本的にサンプルを作りますね。なので多い時は毎日サンプル作ってる時もありますし、なのでなんか既存のやつにいきなり入れちゃうと原因が分からなくなるんですね、エラーが起きた時に、
うん、
なのでできるだけ最初は小さいのから入れて試して な良さそうだなと思った時に本番に入れたりとか、まあ、個人アプリみたいなのは全然進捗が出なくてずっとなんか塩漬け状態になってるんですけど、たまにそこで試すとかしてますけど、基本的にサンプルを作って、でなんかちょっと必要そうだなと思うような使い方があれば作っサンプル作って GitHub 上げてとかやってますね、
うん、そうですね。まだ15分ぐらい喋れるんですけど、何が話したいですか。
なんだろうな最近の感じてることでいいですかね
いいですよ。え、Android のことですよね。
そうですね、はい、最近感じてるのが参入障壁が上がりすぎてるのではっていう疑問があって、 Android 開発の結構なんか今から Android 開発やるぞっていう人が結構困ってる状況かなっていう気がしてるんですね。
それはライブラリが多すぎるとか覚えることが多すぎるっていうことですか。
まあそうですね、やることというよりもやる方法がいくつもありすぎて結構大変なのではっていう気持ちですね。なんか例えばいきなりフラグメントを使えって言われても、じゃあどういった時に使えばいいのかとか、そういった部分は結構難しい気がしてるんですね、初めてやる人とかは。なのでこのあたりどうするのがいいのかなってちょっとぼんやり思ったりする時もあるんで。
そうですね、なんかどうなんですかね。でも昔というかこういうなんかいろんなのが出る前の Android でもまあフラグメントあったと思うんですけど、ただなんか最近思ってるのはツールがすごい Google から出てるのは全然いいことなんですけど、どれをがどのフェーズの安定度なのかがなんかもう正直 Android やっててもあんまり覚えてないので確かに新しく来た人からすると知らんだろうみたいなのはありそうですね。
そうなんですよね。だからなんかどうなんですかね。もう僕は最初の人はもうとりあえずファットアクティビティでいいんだよっていう気持ちなんですけど、なんかどうなんだろう、難しいのかなって単純に感じてることですね、
うん、
僕が実際いきなり実装、例えば Android Studio 立ち上げて新しいプロジェクトを作った時にもうすでになんかアップコンパッドとかも入ってるじゃないですか。これが何なのかっていうのとか結構大変なのかなって気がしますね。
確かにそうですね。まあ一応アーキテクチャはそのAndroid Developers にガイドトゥアップアーキテクチャっていうのがあるから、まあ MVVM をライブデータとかで使うのが正しいというか、まあオフィシャルなんだよっていう言い方はあるのかもしれないですけどね、まあ、
そうですね。結構いろいろキャッチアップ大変そうだなっていうのが思ったことですね。
うん、
まあ決して悪いことではないかなと思うんですけど、今の Android の状況は便利になってるんで、初学者がどっかで困ってるのではっていうちょっとぼんやりと感じたことです。
なんか最近こうあんまり今から Android をやりますっていう人を見ない気がするんですけど、なんかもしかしたらこういうのがあるのかな。
そうですね、確かに見ない気がしますね、
うん、なんかそう最近こうよく聞くのが Android エンジニア採用するの難しいですよって話がこうある気がするんですけど、もしかするとその新しく人が入ってきてないからどんどん人が減ってるのかっていう。
そうですね、若干高齢化社会かになってるかもしれないですね
それはいいですね、高齢化社会っていうのはありそう本当に。
なんでこのあたりなんかもうちょっとうまく解決できる、まあ Google 自体はドキュメント結構しっかり書いてくれてるんで、まあ、そこを参照してもらえばいいかなと思うんですけど、やっぱり結構詰まる部分とかもあるかなと思うんで、まあ、そういった時はまあどんどんなんか発信して聞いてもらえればいいかなっていう気持ちもあるんで、まあ、ちょっと Android 人口を増やしたいっていう感じですね、
うん、あ、じゃあ今やってる仕事とかでの話とか、まあ、もし話せるのであれば ちょっと聞いてみたいですけどね。
ああなるほど。
なんだろう、 Cookpad TV だとその動画のアプリケーションっていうことですよね。
そうですね、はい。
エグゾプレイヤーとかを結構がっつり使ってるんですかね。
そうですね、使ってると呼んでいいのか分かんないですけど、なんとなく使ってます
エグゾプレイヤーもなんかこう常に追ってないと分かんなくなるっていう点ではハードルがだいぶ高いなっていう。
そうですね、結構最初は全然分かんなかったですけど、ようやくちょっと理解してきたかなと思ってますけど、でもまあやっぱり難しいですね、動画周りっていうのは。
なんか特殊な要件があったりするんですかね。
ただ動画に関しては意外と素直にその受け取った HLS をそのまま配信してるっていうか再生してるだけなんで、そこまではないですね。ただ技術的にもう一個特徴的なのが AWS のアップシンクっていうのを使ってて、それが GraphQL ベースの AWS on GraphQL みたいな感じでものがあって、それの、リアルタイム通信サブスクライブパブサブですね、要はそれを使ってなんかコメントとかのやり取りのを実装しているところですかね。
あ、じゃあアポロとかを使ってるんですかね、クライアントとしては。
クライアント自体は AWS が提供してくれるんですけど、
す、ね、
中身はアポロですね。
あ、そういうものがあるんですね。
ありますね。
知らんかった。
なんか多分うちのアプリが一番使われてるっていう話をどっかで聞きましたね。
なんかそれのつらみとかあるんですか。
あ、これはどうなんだろう、若干 SDK が残念だったっていうところですか
ね。ああ、なるほど。ちょっとじゃあまあそれは触れないでおこう
か。そうですね、
はい、今何人ぐらいで開発をしてるんですか。
うちのチームは2人ですね、 Android は。
おお、じゃあなんかスピーディーにいろいろできますね。
そうですね、僕が基本アプリ側やってて、もう一人がその Android TV とか Fire TV 側をメインにやってるんですけど、まあ今はちょっと僕もちょっと別のこともちょっとやり始めてる感じもあるんで、もう一人の人にある程度お願いしてるっていうところもありますね。ただ僕が勝手にどんどんマルチモジュール化進めていってるんで最近、
うん、
そのあたりをちょいちょい勝手にプルリク出しまくってる感じですかね
結構大人数とかだとそういうマルチモジュールとかなかなかこうガッとできない、ガッとというか、まあ、ちょっとね考えることが多かったりしそうなんで、その辺はいいですね。
そうですね、このタレは結構自由にやらせてもらってる感じありますね。
CI ツールとか何使ってるんですか。
うちはジェンキンスを使ってますね、 CI は、うん、でここは僕はあんまり管理はしてないんですけど、ジェンキンス自体はまた別のチームが管理してて、このあたりは結構あんまり気にしなくていいようにやってくれてるんで、そこら辺は助かってますね、
うん、じゃあ終わりますか。
終わりますか、
はい、
はい、こんなで大丈夫なんですかね。
こんなんで大丈夫だと思いますはい、はい、じゃあスターゼロさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。